続きまして聖書朗読を千田兄弟にお願いいたします。本日の聖書箇所はルカ伝24章13節から35節です。
聖書に記された神の御言葉を拝読いたします。ルカ24章13節から35節ルカ24章13節から35節ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていてイエスだとは分からなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか。すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃のそこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか。イエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定めて十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりではなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見つからなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じなさい。心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けてそれから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。そこで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと共に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれるとイエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。するとイエスは彼らにからは見えなくなった。そこで二人が話し合った。みちみちお話になっている間も聖書を説明してくださった間も私たちの心は内に燃えていたのではないか。すぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると十一使徒とその仲間が集まって、本当に死はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。以上です。
ありがとうございました。それでは本日のメッセージ、イエスと共に歩むというタイトルで近藤先生にメッセージを取り継いでいただきます。
ございます。今年の3月以来、半年ぶりですけれども、今朝皆さんと共に礼拝を捧げることができることを感謝しています。日本人の牧師を迎えるという大きなステップを踏まれた皆さん、本当にここまで導いてくださった神様に感謝したいと思います。まだ就任まで、3ヶ月ありますけれども、まあ今日皆さんにとっての励ましになるメッセージを語っていきたいと思います。そしてまたつつじが丘での証を交えながらお話ししていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。今日このようにしてあなたが私たちを御前に集めてくださり、共に礼拝を捧げる恵みに預かることができることを心より感謝いたします。あなたの聖霊がこの場に満ちてくださって、語る者もまた聞く者たちも、主どうぞその心を開いて、あなたの御言葉を、またあなたの御心を悟ることができるように、主よあなたが力を注いでください。これからの時あなたの御手に委ねます。尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。大丈夫。今日の箇所は復活の場面で、まあ、イースターとかでよく学ばれる箇所だと思うんですけれども、今日は復活そのものの意味というよりも、この地上にの歩みにおける私たちとイエス様との関係というか、イエス様との共に歩むという視点から今日のメッセージを取り継いでいきたいと思います。今日の24章、ルカの福音書の24章の13節のところに、ちょうどこの日っていうふうに書かれてありますけれども、これは24章の1節、週の初めの日と同じ日です。すなわちイエス様が復活した日なんです。イエス様は3日前の金曜日に十字架にかかって死なれました。そしてこの時3日後に復活されたんです。そしてちょうどその日に2人の弟子、1人の名前はクレオパで、もう1人の名前は書いてないのでわからないんですけれども、エルサレムからエマオという村に向かっていく、その道中に起こった出来事で、一般的にエマオの途上っていうふうに言われている箇所ですけれども、この2人の弟子はいわゆる十二弟子ではありません。でもおそらく十二弟子に次ぐような重要な役割をしていた弟子たちではないかと思います。そしてこのエルサレムからエマオへの道は11キロメートルというふうに書かれてあります。まあ、徒歩でだいたい時速4キロというふうに言われてますので、3時間弱ぐらいの距離かなというふうに思います。そしてその2人の弟子は一切の出来事について話し合っていた。もちろん話題の中心はイエス様のことです。イエス様と共に弟子として歩んだ3年間のことを振り返っていたと思いますけれども、特に最後の十字架に至るところ、そのあたりをこう話し合っていたんじゃないかなっていうふうに思います。なぜあんな素晴らしい人が十字架にかかって死ななくちゃいけなかったんだとか、総督のピラトが釈放するのはイエスかバラバかと問いただした時、群衆はイエスを十字架につけろと叫んだんだとか、あのリーダー格のペテロさえイエス様を裏切ってしまったんだ、それにイエス様の墓は空っぽだったっていう噂だけど、そんな話信じられるかいとか、そんな話をしてたんじゃないかなっていうふうに思います。そのような会話をしている中にイエス様が近づいていきます。でも弟子たちは共におられるのがイエス様だと気づいていないんです。 17節のところを見ると、彼らは暗い顔つきになって立ち止まったっていうふうに書かれてありますけれど、英語の聖書を読むとサッドフェイスってなってますね。悲しい顔つき、まあ、そういうふうに訳されていますけれども、彼らがどうしてこの時に、まあ、悲しかったのか、落胆してたのか、それは19節から21節のところを見るとよくわかると思います。もう一度19節から21節をお読みいたします。イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、というふうに書かれてありますけれども、この中で21節にこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずというふうに書かれてあります。あがなうということは、まあ、聖書の中でよく使われるんですけれども、普通は罪からのあがない、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださって私たちの罪が許された、それが神のことをするために私たちを買い取ってくださったっていうのがこの贖いという言葉の意味なんですけれども、この箇所はそういう意味で使われていないんですね。これはもっと政治的な意味で使われています。当時イスラエルの国はローマ帝国の植民地でした。そういう中で彼らはこの植民地の状態から解放、そして独立する、そしてイスラエルに安全を保障し、そしてダビデ王の時代の繁栄と栄光をもたらしてくださる方、政治的なヒーロー、イエス様が政治的なヒーローとなることを期待していた彼らにとってはイエス様は希望の星だったんです。そのヒーローであったイエス様が極悪人とみなされて十字架にかかって死んでしまった。彼らの夢はもう全部吹っ飛んでしまった、まあ、彼らは絶望してエマオへ行ったんです。リーダーは死んでしまった、これから俺たちは何をして生きていけばいいんだ、元の住処に戻って元の仕事に戻ろうか、まあ、そんなことを考えていたんではないかなというふうに思います。私は9月の末まで栃木ヶ丘の教会で仕えていました。栃木ヶ丘っていうのは京王線の沿線にある町で、調布の市内です。よくツツジがたくさんあるんですかって言われるんですけど、別にツツジがたくさん咲いてるわけではないんですけど、そういう地名なんですけども、この教会は7年前から教会の街道を取得したいということでずっと熱心に祈って探してきてたんです。そして、9月の6日の信徒総会で最終的にツツジが丘の隣の石破崎っていう駅の歩いて3分ぐらいのところにあるお蕎麦屋さんの物件を買うことに決まったんですね。で、私の退任が9月の末でしたので、ギリギリっていう感じだったんです。で、神様のタイミングってすごいねっていうふうに皆さんと話してたんですけれども、まあ、これはこの街道取得のビジョンについては、私が赴任する前ニューヨークにいたんですけど、その時から耳にしていたことです。で、私の土地学の働きにとってこの土地街道を取得するっていうのは私にとっての一つの大きな目標だったんです。で、信徒たちはいつも口々に、土地ヶ丘の駅の南側に品川街道っていう道があって、そこに教会が欲しいってみんなが言ってたんですね。 で、そういう中で私は赴任して間もなく地図を持ってその通りをずっと歩いて、こうマーカーを持ってって空いてる空き地があるとこう印をつけてって、どこが神様の御心の地なんだろうっていうふうに思ってこう歩いてたのを覚えています。そして空き地があると、まあどこを見てもここかもしれないって祈ってみようみたいな、そんな感じだったんですね。そして今から4年前の2005年の11月、土ヶ丘の近くに野川っていう川が流れてて、その川はまた今でもこう鳥とかがいてて結構のどかな感じで、こう犬の散歩とかジョギングとかサイクリングするとかが人が通るところで、とってもいいところなんですね。でそこにある物件が出てきて、これはもう御心なんじゃないかっていうことで本当に祈っていったんですね。で教会の総会をすることも決めてたんですけれども、なんと教会総会の3日前に業者が急に価格を釣り上げたんです。そしてもう予算にかみ合わなくなって、直前に決裂して見送るっていう、とてもまあ辛い体験をしたんですね。で個人的にはもう非常に落胆して、その業者に対してすごく怒って、心の中でですけど、実際に怒りを出したわけじゃないんですけども、こんなに一生懸命に乗って話し合い御心を求めてきたのに、こういうのをドタキャンっていうんですかね、本当にこう虚無感に襲われたんですね。でその物件がダメになって、その後地価がじりじり上がっていったんです。それでこの物件はいいかなって思う物件が出てくると、土地だけで1億を超えるっていうような状態になってきて、で私たちの予算はそんなになかったので、もう無理だよね、このご時世じゃ無理なんだっていう、そういう雰囲気に業界の中になってきてしまって、街道建設はまさにエリコの城みたいにこう高くそり立っている感じで、もう本当に教会の中でこうちょっと一時諦めようかみたいな雰囲気が漂った時もあったんです。で皆さんこう思ってたんですね。野川沿いに素敵な教会が建つはずだったんです。で弟子たちのこのルカの福音書では、あがなってイスラエルをあがなってくださるはずで、私たちが信仰生活を送っている中で何々のはずだったっていうことが結構あるんじゃないんでしょうか。希望通りに、予定通りに物事が運ばなかった、そうした時皆さんどんな反応をされるでしょうか。普通はやっぱり失望したり落胆したりする。そして時には神様に不満をぶちまけたりとか、神様に対してこう不信の思いが湧いてきたりとか、神様っていう方が分からなくなってしまう、そういうところを通されることがあるんではないでしょうか。まあ、こうした問題に私たちがこうぶち当たっていくときに、こう私たちがこう基本的なクリスチャンとして基本的な姿勢としてある視点がこう必要じゃないかなと思うんですけど、それは私たちと神様は根本的に違うということなんですね。神様は創造主であって、私たちは作られたものに過ぎません。神様は必ずしも、大丈夫でしょうか、神様は必ずしも私たちが望むような方向で、また望むような時にことを起こされるわけではない。特に私たち人間は近視眼で近くのことしかわからない。でも神様は遠望の聞く方である。私たちが考える最善が神様が考える最善と必ずしも一致しない、こうしたギャップがあることに気づくこと、そしてそのギャップを作られたものとして 謙遜に受け入れて生きていくこと、これが神を信じた歩む者にとっての一生の大きな課題でもありライフワークでもあると思います。エマオへの道を歩いていた二人の弟子は暗い顔をつきをして肩を落として歩いていたのではないでしょうか。主はもういない、これからどうやって生きていこうか。その二人にイエス様は近づかれるんですけど、二人の目は遮られていてイエス様だとわからなかったと書いてあります。他にもこの復活の場面を見ると、復活したイエス様が現れているのにイエス様だってわからない場面がいくつか出てくる。この場面私にとっては本当に不思議な場面なんですよ。なんでわかんないんだろうって。もちろんイエス様の体が復活の体、栄光の体に変えられていたから、それにしてもなぜ分からなかったんだろうって。仲介書とかいろんな本をひっくり返して読んでもこれだって納得のいく記述に出会ったことが私はないです。でもここで大切なことは、イエス様は彼らの心の中を知ってた。そして彼らを励ますため、慰めるために近づいてこられた。ここがとっても大切なんじゃないかなというふうに思います。皆さんマジックミラーってご存知だと思うんですけれど、私たちにはただの鏡がとしか見えないで私たちの姿が映る。でもそのマジックミラーの後ろに行くとこちらが見える。私は時々信仰生活ってこのマジックミラーに近いなって思うことがあります。それはなぜかっていうと、イエス様には私たちが見えてる。私たちの一挙一動、そして心の奥底までも全部見えている。でも私たちにはイエス様が見えない。私たちの霊的な目が閉ざされているので、イエス様が私たちがと共にいて語ってくださっており、働きかけてくださっているのに、そのように感じることができない。まさにこのエマオの途上の弟子たちはそうでした。共にいてくださっているのにわからない。私たちのこの地上での歩みもそうじゃないでしょうか。私たちの五感でいつもイエス様が近くにいると感じられるわけではない。でもイエス様は共にいてくださいます。25節からお読みしたいと思います。するとイエスは言われた。ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。この時点でもまだ弟子たちはイエス様が一緒に歩いているということに気づいていません。この弟子たちに向かってイエス様は心の鈍い人たち、要するに信仰の目、霊的な感性を持って物事を捉えられない鈍い弟子たちのことを言ってますけど、これはまさに私たちのことではないでしょうか。預言者たちの言葉を信じないと叱責した後に、聖書全体からご自身について書いてある出来事を説明した。これは十字架による救いの技について聖書全体のメッセージを語られたんだと思いますね。旧約聖書の罪深い人間の歴史、神様に逆らって御言葉からを無視して歩むそのイスラエルの民と、その民を見捨てずどこまでも忍耐し で待って、そして救い出そうとする神の愛の歴史、その予言の成就として救い主として来られたイエス様の御業を、イエス様ご自身がこの二人の弟子に解き明かしたんだと思います。詩編の109編の中に、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですという有名な言葉があります。エマオの道を歩いていた弟子たちにイエス様は御言葉を持って一歩一歩導き解きほぐしていった。そのように私たちのこの人生の道、信仰の道の歩みの中で、神様は御言葉を通して、神様ご自身を私たちに指し示し、私たちの歩むべき道を示してくださいます。私たちの目には神様は見えません。でも神様のご意志、御心が御言葉を通して私たちに日々示されていきます。日々のデボーション、聖書研究、そして礼拝を通してメッセージを聞くこと、このようにしていろんな形を通して、御言葉を通して私たちの日々の歩みを導いてくださいます。30節お読みします。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。イエス様がパンを開いた時に彼らの目が開かれっていうふうに書かれてあります。どうして目が開かれたんでしょうか。おそらく最後の晩餐の場面、あるいはガリラヤ湖畔でパンの奇跡をした、あれらの出来事、イエス様との本当にこう思い出の場面を思い起こして、あの時のイエス様だ、その同じイエス様がここにおられるんだっていう霊の目が開かれたんだと思うんです。イエス様が共にいてくださる、見守ってくださってるって感じられない時があります。この今の道を歩いてた弟子たちもそうでした。でもそのような時にこう雲間をこう、ね、皆さんご存知だと思うんですけど、曇りの日なんかに雲と雲の間から光がスーッと差しているような時があるじゃないですか、まあ、そんな感じでそういう暗い日々の中にあっても神様が共にいてくださるってこう分かる、そういう体験を皆さん通らされてるんじゃないでしょうか。でそのような鈍い私たちの目を開いてくださる、そういうことが本当にあると思うんですね。で今朝は私2つの体験をお話ししたいと思うんですけど、まずはほぼ30年ぐらい前のお話なんですけれど、私は1978年から80年の間フランスに音楽の勉強で留学してたんですけども、その帰ってきた後に失業してた、結構辛い時期だったんですけど、その時に結局私は献身の思いがフランスにいた時与えられてて、要するに宣教師とかで牧師になるんだっていう思いが与えられてたんですけれども、なかなか決心がつかないで就職の道を探してたんですよね。食べていかなきゃいけないから仕事を探してたんですけど、で、学校関係音楽の業種ということで学校関係探してたんですけど、どこを探しても一つも道が開かれなかったんですね。で、 でもその中で私はそっちに行くことが御心じゃなくて献身することが御心なんだということで、結局は悩んだ末に神学校行く決心をしてたんです。でその神学校に行く決心をした後に、その当時愛知県に住んでたので名古屋のデパートに行ったんですね。でデパートに行ってエスカレーターを登ってったら、向こうから友人が降りてきたんですよ。こういう形ですごいタイミングだったなと思うんですけど、まあ、その方も近藤さんっていう名前、女性の方だったんですけど、同期で同じ高校の教師に、音楽の教師になった方だったんですけど、でその方に久しぶりだね、お茶でも飲もうって言って喫茶店に入って話したら、彼女は私は結婚が決まったんですって。で急に結婚が決まったので私の後に来る先生探してたんですって。で近藤君が探してるって聞いてたら、あなたにお願いしたかったのにって言ったんですね。で私もその頃探してたんです、彼女も探してたんです。でも出会えなかったし、その情報も共有することができなかった。でも多分数ヶ月前に私が彼女に出会ってたら、高校の教師に戻ってたと思うんですね。だから私が献身することを、進学校に行くことを決めた後にその出会いがあった時に、これは主だなって、私が教師に戻ることは御心じゃないんだっていうことをはっきりと示してくださって、本当にびっくりした出来事でした。もうそのエレベーターですれ違うと数秒の間だったんですけど、もう一つの出来事をお話ししたいと思うんですけれども、つつじが丘の話先ほどしましたけれども、去年の冬頃ですね、私はつつじが丘の働きを辞めて新しい道に行こうっていうふうに決心していました。そして去年の10月に公にこの働きを辞めますということで、公に発表したんです。でその頃のつつじが丘の教会の状況をお話ししますと、引っ越し等で教会員、それもいわゆるコアメンバーの方たちが引っ越してしまって、教会の力が弱くなっていくっていうかな、そういう時期だったんです。で経済的にも非常に厳しい状況の中に置かれてた。その中で辞めるって発表するってことは非常に私は苦しかったです。信徒たちの反応を考えて本当に断腸の思いでした。牧師もいなくなってこの土川の教会どうなるんだって。でも本当に神様は素晴らしい方でした。素晴らしい方です。そのちょうど去年の今頃ですね、今回のその柴崎の物件の検討が始まったんですね。そしてそれだけじゃなくて、青年たちをはじめ新しい人がぽつりぽつりと集い始めたんです。でこの間数えてみたら12、3名の方々が1年間の間に集うようになったんです。これまでもどこの教会でもそうだと思うんですけど、新しい方が導かれるようにってどこの教会も一生懸命祈ってると思うんです。でもこの過去1年のように多くの方が導かれる年はなかった。そして経済的にも回復し祝福されています。そして先ほどお話したように街道も与えられて、多分来年の 春頃に剣道式開所式をすることになると思うんですけれども、本当に神様のなさることって素晴らしいなって。牧師が辞めるっていう彼らにとって辛いことだったと思うんですけど、その中で街道を与えて新しい人たちを与えるってい こう前に向いて歩んでいける、こう本当に希望を与えてくださった、本当に神様は素晴らしいというふうに私は思います。この体験を通して本当にマジックミラーの、私たちには見えないんですけど、マジックミラーの向こうにおられる方が、私はあなた方と共にいる、あなたの全てを知ってる、あなたの必要の分かってる、あなたの希望不安、あなたの喜びと悲しみ全て知ってる、その方が私たちに向かって心配するな、信頼せよと励ましてくださっている。私たちの人生には多くの戦いがあります。 厳しい現実を突きつけられてひるんでしまう時もあります。長い時間にわたって忍耐を強いられる時もあります。祈っても祈っても状況が好転するどころかますます悪くなっていくように見える時もあります。エマオへの道、信仰の道、この道は神様をよりよく知る道です。戦いの道であり訓練の時でもあります。でもそこに光がありまた希望があるのです。もう一箇所あの聖書を開きたいと思うんですけれども、第一コリント人への手紙の13章、第一コリント人への手紙の13章の12と13節、第一コリント人への手紙の13の12、13、大丈夫ですか。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように私も完全に知ることになります。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。ぼんやり映るものっていうふうに書かれてありますけれど、今私たちの使ってる鏡っていうのはくっきりしっかりと映りますよね。でもなぜぼんやり映るって書いてあるんでしょうか。この当時の鏡は多くは青銅製で、あの表面も滑らかではなくてぼんやりしか映らなかったようです。ぼんやり映るもの、これは私たちは神様をもっとよく知りたいと思ってる。聖書の御言葉を読み、日々祈り、日々の出来事の中に神様を見出して、神様がどのように働いておられるのか見たいと思う。でもぼんやりとしか見えない。私たちには神様のことがぼんやりとしかわからない。でもここに書かれてあります。その時には私が完全に知られているのと同じようにって、ここがすごく大切だと思うんですね。神様には私たちのことが見えている。これは私たちが信仰によって捉えることだと思います。目に見えない神様が愛の眼差し、忍耐を持って私たちを見つめ導こうとしておられます。アメリカのレイクウッドチャーチのジョエル・オースティンっていう方が、あの Become a Better You っていう本を書いてて、その中の一節をちょっと紹介したいと思うんですけど、最初にちょっと英語で読んでみたいと思いますけど、Our God is working behind the scenes to arrange future events in your favor. Learn to trust Him. 神様は未来の出来事をアレンジしようとして、今舞台裏で働かれておられる。それは私たちの益のためである。神様に信頼して歩みなさい。舞台裏で働かれておられる。私も音楽をするので時々コンサートとかするんですけど、舞台裏でいろんな準備をしててもこう私たちには見えないですよね。でも幕が開かれた時にはバッチリとこう、まあ、劇でも何でもそのシーンが見られるんですけど、私たちがあの神様との歩みも同じように、舞台裏で一生懸命働いてくださってる神様の働きが私たちには見えない。でも私たちの益のために全て準備してくださってる。この素晴らしい神様に信頼して歩んでいきたいと思います。最後にあのもう一つの御言葉を読んでお祈りしたいと思うんですけれども、 目を閉じて聞いていただきたいと思います。それでは朗読したいと思います。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。愛する天皇様、あなたの皆を心より賛美申し上げます。私たちはあなたによって作られたものです。そしてあなたによって贖われたものです。主よ、私たちはこの一生をかけてあなたを信じ、あなたについていきたいと思っています。主よ、しかし日々の日常の歩みの中で私たちの霊の目が閉ざされてしまって、あなたの存在がはっきりとわからなくなってしまう、そういう時があります。でも主よ、私たちがどのように感じたとしても、あなたは私たちと共におられて、私たちの日々の歩みを導いてくださっています。そして全てのことを愛働きと働きて益としてくださる主よ、あなたに信頼して歩むようにと、主よ、あなたは日々私たちに御言葉を送り励ましてくださっています。主よ、どうぞあなたの愛する者たちが集められているこの田園グレースチャペルの上に、そのお一人お一人の上に主よ聖霊を注いでくださって、あなたの御臨在をさらに明らかに示してくださって、主よ、お一人お一人が主よあなたの具合に応答することができますように、そしてさらにこの時期あなたの助けによって霊的に成長していくことができますように、主よあなたが祝福の雨を降り注いでください。我らの救い主尊い主イエス様の御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。